はい、じゃあ始めましょうか。ですね。11月15日そう、12月15日に撮るはずだったんですが、まあ1日遅れましたと。なんで遅れたかというとですね、まあただ単に忘れてたっていうような事態があったわけですが、まあいいや、とりあえず後にしよう。オーガスト総局海賊版8月の7で、大体まあそんなことでして改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第45回、収録日11月なんだ、16日、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしますということなんですが、ただ単に忘れてまして本当は昨日撮る予定だったんですが、すっかり忘れてましてですね、何やってたかっていうと、ハーミットのママラブっていうゲームをやってたり、コナミの悪魔城ドラキュラっていうゲームをやってたりとか回してる感じなんですよ。まあ、そろそろ原稿書かないとまずいよねとかいうことも思いつつあんまりちゃんと書いてはいないんですが、まあ、そこら辺のことを今していますと、ハーミットのママラブっていうゲームがですね、このオーガスト総局海賊版でハーミットのママラブの話ってどうするんだって話はあるんですけど、まあ、面白いことは面白いんですが、とても読みづらい。なんていうのかな、面白いんですけどね、こう読んでると集中力が続かないというかですね、こう、そういうなんか厳しさが、マリア様が見てるっていう文庫のあの小説があるじゃないですか。あれが僕そうなんですけど、つまんないから嫌なわけじゃないんだけど、とにかく読んでてなぜか集中力が続かないっていうこうタイトルがまあいくつかありましてですね。ほんとね、読み進めるのにものすごい時間がかかるんですよ。ああいう、例えばマリア様が見てるとか、もうほんと途中で投げたんですけど、結局。あまりにも読み続けられないので途中で投げたんですけど、それは全然つまんないからじゃなくて、もうなんていうのかな、ほぼ相性とかなんかそういうよくわかんない話になっちゃってくわけですよ。で、ママラブが今大体まだなんかそんなようなことで、なんで集中できないんだろうとかいうことについて、まあ思うところがないではないんですが、まあ、そういう感じに今なってるわけですよ。って考えてみると、例えばだからオーガストのゲームについてそういう風に思ったことはなかったなとかいうことを、まあ、逆説的にはちょっと思うわけですね。割とこう比較的さらっと読めちゃうような感じっていうのがオーガストのゲームはあるなとかいうことを、まあ、逆に、思ったりしつつですね、まあ、脱線はここら辺でいいや。8月ニュース闇の番の方なんですが、最新のニュースが11月5日だと、だいたいこんなことなんですよ、この時期っていうのは。ほんと冬頃発売っていつ出るんだろうね、開ける日。まぁ、あ、11月5日更新、フォーチュンアティリアルドラマ CD 情報、マリンエンターテイメントよりフォーチュンアティリアルのオリジナルドラマ CD を、あ、また BGM もしかして針飛んでる？なんかあれかな、これ音源のファイル自体がおかしいかな。まあいいや、とりあえず、そのまま鳴らしておきます。で、マリンエンターテインメントよりフォーチュンアテリアルのオリジナルドラマ CD 第4弾、フォーチュンアテリアル、スルーザシーズンシャープ4が発売されますと。これ、かなでさんの話っぽいですね、どうも、ホームページを見てる感じでは。と思うんですが、まあ、かなでさんの話が出ますよっていう話の前に、その他一般、おちくらさんこんばんは、誰だお知らせです。白編と切り替え編のドラマ CD をまとめて購入しました。ネタバレにならない程度の感想。白編、生徒会役員としての自分に自信が持てない白ちゃんの物語。シリアス路線。途中まで聞いていて結末はほぼ予測できましたが、白ちゃんらしいストーリーでした。あー、そういうのなんだ。へー、まあ、大体、まあ、誰が書いても同じになりそうな話かな。 問題はですね、次のこの切り破片、カヤ様と出会った頃の物語、フォーチュンアテリアル本編にもつながるストーリー、エリカ編を含めた3枚の中でこれが一番面白いというか興味深かった。最初はエリカ編だけ買えばいいかなと思ってたんですが、ここまで来ると5枚コンプリ特典が気になってしまうので多分全員買うと思いますと。あのね、カヤと会った頃の話っていうのは、それは確かにオフィシャルにしか書けない部分なので、なんていうのかな、僕二次創作の作家とかやってるじゃないですか。こう二次創作の作家として、白編のその生徒会役員としての自分に自信が持てない白ちゃんの話っていうのは考えたら書けると思うんですけど、カヤと会った頃のキリハの話って、それは正解がないので、ああ、まあちょっと難しいというか、それがあるんだったらちょっとキリハだけ買ってもいいかなとかいうことを今ちょっと、まあ星梨さんのメールを見てると思いますね。で、あと残ってんのって奏さんと春菜でしょ？奏さんと春菜って、例えばだから、その、春菜の、その、事故に遭いました的なタイミングのエピソードのこととか、そのエリカと、あの、昔遊んでました的なことっていうのも、まあ、書いたら書けるというか、その、オフィシャルで明かされてはいないけど、まあ、そこは想像がつく世界なんですが、かなでさんどうするつもりなのかね。僕はね、なんだ、春菜に関してはそこいらが来ると思ってるんですよ。根拠はないけどね。ないよ。ないんだけど、春菜に関しては多分そこいら辺のことがエピソードとして保管されるんじゃないかな、ということをちょっと想像してます。うん。あのね、これがその、ママラブっていうゲームの前に、パルフェっていうゲームをやってました。もうどっちも、マルト・フミヤキだったかなっていう脚本というか、シナリオライターのゲームとして、まあ世間一般では有名なゲームなんですが、パルフェが終わったところで、パルフェが、好きだっていう人をちょっと秋葉原にみんなでわーって集まってちょっとパルフェについて語ったことがある。で、まあその中で、まあたまたまみんなオーガストのゲームをやってる人々だったので、フォーチュンアテリアルについてとかいう話とかも結構まあ話題としては出るんですが、まあ要するに、春菜と奏さんは、物語のメインストリームとやっぱり関係ないよねっていうことがちょっと問題になってて、まあそういう意味ではいてもいなくても同じだったよねっていう、それはだから春菜がいらないとか奏さんがいらないとかっていうことではないんだけども、まあメインストリームとあんまし関係ないじゃないっていう話で言うと、奏さん本当にないので、春菜に関してはだけはそこで唯一その昔エリカと接点があったっていうところだけちょっとこう関わりがあるでしょう。まあ、そこ使わない手はないよね、と。こういう、例えば CD ドラマを作りますみたいなことの話の中では、僕だったら思うので、多分春菜はそこじゃないかなっていうふうに、ある程度の確信を持って僕はそこじゃないかと思ってます。そこでなければ、全然本当にメインストリームと関係ないっていうか、本編同様、あんまりその吸血鬼がなんだとか玉津島がこうだとかっていう事情とはあんまり関係ない話にするというかせざるを得ないよね。だって関係ないからね。っていう帰り感のこととかね、まぁ、ちょっとこの間話してて、まぁ話題になりましたっていう、まぁ、だからね、フォーチュンアテリアルは割と難しいなというようなことをちょっと思うわけですよ。例えば二次創作をする上でもね、どこに焦点を置いて考えたらいいのかなとか、結局その、フォーチュンアテリアルの二次創作っていうのはイコールカヤをどうするかみたいなところに帰結する部分があるんで、カヤをどうするかとか、うん、考えたら難しいですが、また、冬込みに、例えば、庭には庭っていうサークルに僕所属してまして、そこの新刊がとりあえず一冊中身が決まってるんですけど、それはフォーチュンアテリアル本なんで、難しいからって何も書かないわけではないので、そろそろママラブとか言ってないで頭切り替えないとという部分があるんですけど、まあ、そんな感じのことで、まあ、CD の話でしたと。そうだな、キリハ買おうかな。まあいいや、次。11月5日講習だから11月5日なんだよ もう16日なのにね、10日前のニュースが最新なんだよね。フォーチュンアティリアルグッズ情報、ブロッコリーよりキャラクタースリーブコレクション、フォーチュンアティリアルヒロイン、鮮度エリカバージョンが発売されました。これ昔白が出てたやつだよね。なんだっけ、リセかなんかの、公式大会で使えるカードのスリーブかなんかなんでしょ、これ。で、リセやってる人っていないの、本当に。あれはなんか、カードのレアリティだとか、そんなことばっかり話題になってる気がするんだけど、あれはゲームとして面白いのかっていう部分が、なんか知りたいんですが、本当に真面目にゲームとしてリセやってる人、誰かいらっしゃったらちょっと連絡ください。そこいら辺が知りたい。ということで、まあ、8月ニュース闇の部番でございましたと。そうだ、多摩津島行こう。のコーナーはまだ続いていくわけですが、おはようございます。それくらいはじめ様、山口の西和と多摩津島です。近況報告。蓮見市から帰ってから、だからどうやって行ったんだまずそこを明らかにしろ、そこを。どうやって行ったんだどこにあるんだ、蓮見市。本当に。どうやって帰ってきたんだろう。蓮見市から帰ってから仕事がかなり忙しいです。炉端へ来たのに週3で行っていたのが、週3多いだろう週3で行っていたのが、週1になってしまいました。昼間はほとんど現場で、帰ってくると書類作成に追われています。夜勤の回数は減ったのに。メイノハマさんは相変わらずのペースで飲み食いしているようですって。だから、だって、メイノハマさんもだって、あれでしょ、なんだ。あれ？高校生セレブで一人暮らしなんだしって僕言おうとして気づいたんですけど、考えてみたら目の浜さんって家族同居じゃないのか？家族同居だったとしたら飯って家で食えばいいんじゃないの？大体高校生セレブって高校生自身がセレブである必要ないよな。親が金持ちだったらいいんじゃねえとかいうことを今思い始めたんですが、そういえば、メイノハマさんの家族構成ってどうなってんだ？ああ、なんか、すごく重要なことを僕は見落としていた気がする。なんとなく、メイノハマさんは一人暮らしをしてるんだと思っていたような気がするが、だから、炉端焼きたまみの、なんだ、赤ちゃんが知り合いで、飯食ってるのは自然だと思っていたけど、考えてみたら、家庭があるんじゃないのか？なんで炉端焼きたまみなんだあれ？あれ？なんか僕は勘違いしてなかったか、もしかして今まで。まあいいや、ですね。そうだ、山口の西さんだって現場にいるんだから、山口の西さんね。メイノハマさんの家族構成がどうなってるかとか、なんだ、山の方にあるセレブ屋敷には誰が住んでるのかとか、そこいら辺のことをちょっと調べてレポートしていただければと。まあ、メイノハマさん自身がメールを起こしてもいいんだけど、なんでもいいんだけど、そこら辺についてちょっとなんか僕は勘違いをしてたかもしれない。まあいいや、そこら辺ちょっと情報を寄せくださいということでした。で、次。これだ。おちくらさんこんばんは。だから誰だ、おちくらさん。星なしあとたまちます。あ、これ内緒にしとこうか。うん。この点については内緒にしとこう。あとで、メールを出すかもしれませんが、まあ、そこはちょっと秘密で、やり取りをするということで。前回の放送の直後、会社の健康診断がありました。年に一回恒例の半日ドックだったんですが、毎回肝臓やらコレステロールやらで引っかかっているので、どうせ今年もと思っていたところ、本日検査結果が届きました。そして診断結果、驚きの輝いてます健康。お、これはやはり環境が変わって心身ともにリフレッシュできた成果なんでしょうね。ははは、健康っていいもんですね。それでは、なんとなくね、それは違うんじゃないかっていう気がするんですが、こう、本人もしかしたら知らないかもしれないので言うのもなんなんですが、もしかしたら星なしさんって眷属だったんじゃねって話で言うと、何、眷属って病気もしないの？ ケンゾ病気では死ぬんじゃなかったっけ？肝臓やらコレステロールやらってどっちかっていうと外傷とか怪我じゃなくて病気の話だよね、これ。もしかしてケンゾって病気も治るの？なんか、それはそれですげえな。あ、そんなことになるんだ。へぇー。で、輝いてます健康とか書かれるんだ、診断結果に。へぇー、最近はそんなことなんだ。なんか、ここ何年かね、結局仕事が忙しくて健康診断受けてる暇がなかったんで、何年か健康診断受けてない気がするんですが、輝いてます健康とかいう文言見たことないのは、僕が健康じゃないからじゃないような気がするんですけど、本当にそんなことなの最近。まあいいや、まあ健康なのはよろしかったんですが、健康なのはよろしかったんですが、本当に大丈夫なんだろうか、この人。というようなことで、はい、そうだ、多摩津島へ行こうでございましたと。で、ここまで喋った時間が、ま、15分23秒、24秒。だいたいこれぐらいのことなんですね、最近は。で、ま、エンディング枠に入るんですが、30分を目指している番組としては、ま、割と短い、ところに、収まりつつあるんですが、これを今後どうしようということをですね、ま、番組を続けるとか続けないとかっていうことも含めた話としてちょっと今、ま、考えてまして、まあどうしようかなっていうところなんですが、とりあえずそのまあ今回についてはですね、この間そのまあパルフェの話の時に話してきたことがあるので、ちょっとそこいら辺のことを喋ろうかなと思ってますが、オーガストっていうまあメーカーは基本的にはその、なんていうのかな。まあ、こう言い切っちゃうのもなんだというか、多分違うこと考えてる人は違うこと考えてる人でいるんだと思うんですが、基本的にオーガストっていうメーカーのゲームは、性善説に則ってるというかですね、人間は性善説でこれだけ、綺麗にやっていくことができるんだっていうことなんですよ。オーガストのゲームって、つまるところそういうことなんですよ。っていう話を、要するに性善説で押していくのが得意だっていうオーガストのゲームの中に、カヤがいるのってすごい異質なんですよ。その、まあ、フォーチュンアテリアルのカヤさんがですね。で、その、だから、カヤをどうするんだっていう部分が、とてもデリケートというか、要するに、フォーチュンアテリアルにはカヤがいるので、大きな話の流れを性善説推しで持っていけないんですよ。カヤがいるから。だって、しょうがないよね、カヤがいるから。カヤは善人ではないので、なんていうのかな。まあ、その、子供のことを思う母親の心情であるとかなんだとかっていうことがいろいろあるにはあるんだけど、基本的にカヤは悪い人なので、まあ、性善説のオーガストとして、カヤを、こう、自分、要するにオーガスト自身がカヤを扱いかねてるみたいな部分が、まああるなと。で、なんでカヤが子供だったのかっていう話なんですけども、だから、要するに、大人で、分別のある大人で、自分で考えて自分で悪いことしてるんですよって、まあ、いう、キャラクター造形でカヤを持ち出すと、悪い人出さなきゃいけなくなっちゃうじゃん。で、カヤ子供だったでしょ。で、例えばその、いろんなその、例えば人間として生きていくためのいろんなことを、親御さんにまともに教えてもらえなかった子供として250年やってきた、カヤは未だに子供ですっていうところを、まあ姿としては見せることによって、あ、なんだ子供じゃしょうがないよね。だって教わってないしね、的なところで、フォーチュンアテリアルっていうのは一種テーマをうやむやにしてるんですよね。 で、その、要するにその、なんだ、吸血鬼っていうのが、例えば人間にとってどんないいことをして、どんな悪いことをしてっていうことを全部計りにかけて、問題を生産して、じゃあこれからどうしようっていう話ではあれはないんですよ。子供が泣いちゃってるんだからもうしょうがないよね。で、とりあえず投げましたっていうような話であって、で、吸血鬼をじゃあその後どうするんだ。例えば、カヤをその後どうするんだってことについて、解決はないというか、カヤとキリハはそれから旅に出たでしょう。あれは、なんで旅に出たかっていうと、要するに、カヤとキリハは、この後自分をどうするかっていうことを考えるために考えるために、玉津島を離れたんだと僕は思ってるわけですよ。つまり自分の片付け方が彼らにはわからない。で、そこまで提示してフォーチュンアテリアルだろうっていうふうに僕は、テーマ、要するに話のテーマから考えると、そこまで提示してフォーチュンアテリアルだろうと思うので、まあ足りない、そこの語られ足りなさみたいな部分がですね。だから、開ける理由はなんで成功して、フォーチュンアテリアルは、どこが今一歩だったかっていうと、結局、そこのところ、まあ、最終的には、だから、カヤをどうするかっていう部分に、ちゃんとした決着を見出せなかったところっていうか、オーガストが、カヤをどうするかっていうことに回答を見出す類の仕事が一番、その、オーガスト的には多分苦手な仕事だったはずなんですよ。で、フィーナをどうするかっていうことはすごく得意なメーカーなんですよね、オーガスト。多分。今んとこ僕が考えてる中では、そう、フィーナをどうするかっていうことについては本当に言い訳ないルリリーノアっていう話は本当にだからそこのところが全然ブレてなかったわけですよ。もう生前説推しでいけたわけですよ。で、生前説って言ってるのは何の話かっていうと、例えばまあその、マルト・フミヤキっていう男の書いたパルフェっていうゲームの脚本であるとか、今やってるママラブっていうゲームの脚本であるとか、女の子のやり口がとても汚い。すごく、なんていうのかな、絡めてで、すごい、こう、悪どい、こう、なんていうのかな、こう、悪い手段を使ってる、すごい汚いやり方をするんですけども、マルト・フミヤキさんっていう人が書いてるシナリオは、なんていうの、本当に必死で欲しがってるんですってことがちゃんと伝われば、性悪説から発症しても人間はこれだけ幸せになれるんですって話なんですよ。で、例えば、その月王国の、第一王女っていう立ち位置で、フィーナが地球に降りてくるでしょう。で、もう最初から幼い頃から剣謀術中のただ中にいた可能性のあるフィーナっていうのは、どっちかっていうとマルトヒロインのような、汚いやり口みたいなことにもっと順応できてていいはずのフィーナが、オーガストがお姫様を描くとあんなことでしょう。例えばレティシアがあんなことでしょう。まるっきり純真無垢というか天真爛漫に育ってるレティシアみたいなこととか、それなりにしっかり考えはあるんだけど、まあ、からべての陰謀論みたいなところにはある程度弱いところのあるフィーナみたいな、ああいう人物造形でお姫様を描くオーガストなんですよ。だから、なんていうのかな、オーガストはね、フィーナをなんとかするっていうことはすごく得意なはずなんだけど、例えばその、カヤをなんとかするってことはとても苦手なはずなんですよね。で、そういう意味で、なんで吸血鬼モチーフだったのかなっていう部分について、まあわからない、吸血鬼モチーフそのものの理由についてわからないことはないんですけど、あそこは突き詰めきれなかったっていうことなのかな、みたいなことをちょっとこの2本見てると思う。で、それだけにですね、だから、開けるリニア2本目があるわけですよ。やっぱり、どっちかっていうと、こう2本並べてみると、開けるリの方が得意技だったなっていう感じのことは、まあ、客観的にというか、外から見てて僕も思うし、おそらく、オーガストも多分そこら辺のことを感じてるんじゃないかなっていうことの、結果というか、チョイスとして、開けるリに2本目が出る、みたいなことだったのかな、とかいうことを、まあちょっと思ってるわけですよ。何につけても、カヤをどうするかなんですね。そのフォーチュンアテリアルっていうのは。で、オーガストがそこに、ちゃんとした決着を、例えばコンシューマー版では持ってこれるかもしれないけども、それはコンシューマー版の話であって、今現在手元に存在するわけではないので、 じゃあ何が見たかったかって部分は、まあ、漫画書く人なり、SS 書く人なり、僕らが自分で保管しないと、保管したかったものは出てこないわけだから、まあ、せっかく冬コミはあることだし、皆さんそこは頑張りましょう、というような、話なんですよ。だから、なんていうの、そういう、例えば、で、かやは旅先で何してるんだろうとか、なんか疑問に思ってることがあったら、みんな書いてみりゃいいと思うよ。何難しくねえから。っていうようなことを、まあちょっと思いつつですね。で、原稿を書いてるのかというと、まあゲームばっかりやってて原稿はあんまり書いてないわけですが、まあそこはおいおい頑張ります、ということで。まあじゃあエンディングにしましょうか。オープニングは S 西川さんアレンジで It's My Precious Time。エンディング、今流れている曲はリリカ SOS さんアレンジのペティフルール。ジングルはリリカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンでした、ということでした。なんか、オープニングの、針が飛ぶね。前回も飛んでたけど、今回も飛んでるってことで、もしかしたら SD カードに詰めてるデータの方に何か問題があるかもしれないので、そこについてはちょっとこれから、調べてみることにします。ということです。で、次回収録予定は11月29日予定、ということになってます。まあ、忘れなければ、29日に撮るんじゃないかなと思います。ということで、オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第45回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました、と。